ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇あやです。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では太陽さん、
はい、
今回のテーマはですね、
はい、
売上を伸ばす決め手は想像力ということです。想像力、
セミナー等でよく言うんですけど、こう販売力、この間、ね、6月の実学の本が、はい、販売戦略のテーマだったんですけど、はい、そのそもそも論として、その販売を頑張る前に商品自体がやっぱり良くないとダメだよねと、
言ってましたね。
そう、はい、商品力っていうのがないと売れないと、うん、今の時代、うん、でもその前にじゃあ何が必要なのかというと、うん、これが想像力なんですよね、
はい、
で想像力っていうのはこう2種類あるじゃないですか、漢字が。
あ、はい、
思い描くっていうのと、あとは形にする想像ですね、
作る
の方の想像、はい、まあ、これ両方ないとダメだと、
うんうん、
で想像力、まあ、思い描くっていうのはこうお客様のなんていうんですかね、本当の欲求、
うん
とは何かっていうのをこう思い描いて、はい、そしてもう一個の想像力ですね、作る方の形にしていくというのが必要ですよと。だから本当の欲求って今言いましたけど、こうニーズではなくてウォンツとはね、よく聞くけれども、はい、ニーズではなくウォンツだと、
はい、
これ日本人って、まあ、なんとなくは分かるだろうけれども、ニーズっていうのは必要とするですよね、うん、want っていうのは欲しいだけれども、うん、日本人が思い描く want っていうのは全然違うんですよ。
ほう、
こう I want 何々ってなんか中学校で習うじゃないですか、うん、
習います。
でもアイルランドに行った時にその学校で want って使っちゃダメって言われたんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、
どうしてですか。
I would like to とかにしなさいみたいな、
うん、
I want っていうのは、はい、その子供英語なんですよ。
へ
ー、なんとかじゃなきゃダメだとか、
へー、
そう、嫌だっていうね、
うんうんうん、
どこどこに行かないと嫌だ、これが欲しい、これ嫌だ、これが欲しいってダダこねる子
供、なるほどなるほど、
子供が使う英語なんですよ。
あ、そうなんですね、うんうんうん、
大人は使っちゃいかんと。だ、それほど強い欲求なんですよ、だだこねるみたい な、
なるほど。
そう、だ、それほど強いっていうのを想像してほしいんですよね。それほど必要とされるようなアイテムでなくてはいけないと。そう、だから今までそのウォンツっていう商品、
うん、
こうどんなものがあったのかなって思い浮かべると、例えばね、そのこれはムタ太陽的なその世代、
はい、
ウォークマンっていうのがまず、
はい、
ウォーク、はいって言ってるけど
使ってましたよ。
え、
そう、うち田舎なんでちょっと流行が10年ぐらい
遅れてくるんだ、はい、都から流れてきて
使ってました
僕のね、大学の同級生が山梨出身 で、
そうですか、う
ん、山梨のどっちだったかな、あやちゃん家の方なのかな、
東側ですか。
そうだったはず、
そうですか。
で、そこからね、多摩川まで通ってて、
結構大変じゃないですか。
八王子経由なのかな。
あ、そうですね、うん、
で八王子出ちゃえばもうそこからも一つ二つ乗り継ぐんだけど、うん、少年ジャンプ、ムタ君さ、少年ジャンプがね、
うん、
山梨は火曜日発売なんだだから中央線のね、網棚に少年ジャンプが乗ってると、その弟のために喜んで持って帰るって言って、何の話をしてるの。
ウォークマンです。
ウォークマン、そうそう、そう、発売日が違うんだって思ってたの、
まあ、
それみたいなもんですね。
そうですね、
はい、ウォークマン、うん、
はい、
で次にその僕が小学校5、6年の時に発売したのが、うん、任天堂のファミリーコンピューターですね。
ああ、ファミコン、
うん
うんうん、
任天堂なんてその前は花札を作ってる会社だったんですよ ね、
そうですね、うん、
トランプとか、うん、そう、ファミリーコンピューターが出たと。でその次、まあね、ちょっと進化とかね、こういったものしたりもしてたけど、ウォークマンがカセットテープから CD になったりとか、うんうん、 それからファミコンがスーファミになったりとか、はい、いろいろな変化あったけど、ね、うんうん、そこから、まあ、インターネットっていうのがね、うん、まあ、Windows95 が発売されの、でこれで世の中変わり、
はい、
で最近つっても17年前だけれども iPhone
がもう17年前になります。あ、
2008年なんですよ。
そうなんです、2008
年なんですね。でそこからこうなんていうんですかね、どんどんどんどん多様化っていうのが進んでたと思うんですよね。で人間の多様化がやはり欲求の多様化っていうのも、
はい、
そうで、この間の全国経営者セミナーでも久々に出した単語が下流社会っていう単語ですね、うんうんうん、で段階世代とか段階ジュニアとかで我々なんかもギリギリ入ってんだけれども、その上流志向だったんですよね。
うん、
今それも消えつつあるけれども、例えばその高級車とか高級時計とかブランド品っていうものですね、90年代とかあの辺の日本人っていうのはそのブランド志向がめちゃくちゃ強かったですよね。海外に行ってまた日本人かみたいなことをね、こう現地語で話してんのをこう聞こえるみたいなのとかね、でそれが今もうどんどん変わってますよね。でそのブランド品っていうのが持つこと自体がなんか恥ずかしいとか、なんかちょっと成熟社会からこうちょっとこう出ていくと、なんていうんですかね、そういうような価値観になってくる。それがだからあの下流社会なんていう本が出てね、これも一世風靡をしましたけれども、なんだろうな、らしさとかそういったものを求めるようになってくると、そのブランドで着飾るのではなくて、で今その昔はねこう便利を買うお金出して手に入れてたじゃないですか。でも家電とかもそうでしょ。それが今その一巡するとこう飽和状態になって、今不便を買うようになったりとかね。
不便を買うですか。
そうなんですよ。
どういうことですか。
例えば、うん、その人里離れたところにこう遊びに行くとか。
あ、逆にね。そう、なるほどですね。
キャンプなんて最たるもんでしょ。
あ、
うん、あとはほら経済成長時代の日本人っていうのを思い浮かべていただけると、その戦争とかで食べ物とかに苦労したじゃないですか、はい、だからその家とかね、うんうん、そういったものに執着したりとか、あと食べ物、
なるほど、
だからその、うん、なんだろうね、90年代ぐらいまでのそのできる営業マンを浮かべていただきたいのが、うん、ちょっと小太りとかねそう、恰幅がいいってかいうの褒め言葉で言うと恰幅がいいみたいなね、でそういうのになってくるとこうまた時代変わってて、健康志向になり、
う
ん
うん、そうですね、
お金を出して不便を買うっていうのは、だからさ、例えばその、あの断食にお金を払う、
はいはい、
うちの会長とかそれなんでお金を出してそんなことをしなきゃいけないんだっていう世代感とか、
ね、そうかそう
か、
そうですよね、うんうんうんうん、なるほど、
そうお金を出して不便を買うってそういうものなんですよね。なんか人里離れたホテルとかね、そういったものこうもう車じゃなきゃいけないとか、そうなんかね、誰かが言ってましたよね、前全国経営セミナーに出てた、アレックスさん、イギリス人なんだけれども、ほら四国の人里離れたところの古民家を改装して旅館やってて半年先まで埋まってると、でもうレンタカーがないと来れないとか、だから休日にそのアスファルトにまみれたところとか見たくないでしょっていうのがアレックス・カーだ、彼の意見なんですよね。で なるほどなっていうふうに思いましたけどね、それほど人の欲求っていうのはどんどん変わってきてるんですよね。もう人工物が見えないようなところとか、うんうんうん、そういったものですよね、
はい、
うん、だからそれほど多様化してると、うん、だからそういったね、人が何を欲してるのかっていうのは想像する力っていうのは非常に大切だというところにこう戻ってくるわけですよね、はい、で想像力、思い描く力を鍛える3つの習慣というのをちょっと
鍛えられるんですね。
鍛えられます、うん、考えてきました、
はい、3つ。
1つ目が自社商品と何かをこう組み合わせると、
うんうんうん、
でそれで新しいものを生み出していくと、
うんうん、
あの何も01でこう作り出せってとは言わないんですよ、うんうん、 でさっき言ったほらウォークマンとかファミリーコンピューター、インターネット、それから iPhone なんかももともとあるものに新しいものを組み合わせて生み出してきたと思うんですよね、うん、
確かに、
うん、だからそういったものをこう組み合わせていくと、うん、例えばその、日本印刷が去年の年末から大型本っていうのを作り出したけれども、はい、うん、その日本印刷は印刷する会社で、それをこう大型本っていうのは非常にノウハウがいるんですよ、
うん、
製本するのにあたりこうあまりにも重いから製本会社、技術がないとこうバラバラになっちゃうんですよ。
それを
きちんと製本する技術を持ってる製本会社と組むことによって大型本っていうのを生み出していくとか、はい、
うんうん、
そういったものってあると思うんですよね。それをこう考えていくっていうのがまず第一ですね、うん、
はい、
で2番目が流行っているものを見て聞いて触れてみると。今流行ってるものですね。で何が それだけじゃダメで、何が人を集めてるんだろうっていうのを考える、うんうん、これの何が受けてるんだろうと考えることが大切なんですね。まあ何でもいいんですよね。流行ってるレストランであったり映画であったりとか、
うんうんうん、
鬼滅の刃見ましたか？
見てない。
見てないですか？
ジュラシックワールド。
ジュラシックワールド見た。そっち先。
そっち先。
恐竜先か。
恐竜先。
そう、僕はまだ見てないんだけど、あとあれは国宝。
鏡見てない。
そう、僕も見てない。
ダメじゃないですか。
でも鬼滅は見ようと思う。
そうですね。あれすごい人気ぶりですもんね。
うんうん、いくらいったの？250億？
250億？そんなに
興行収入、うん、そんぐらいいった見たよ。
50万で行きましょう。
国宝もこの間ね100億を超えたって。邦画の、実写の邦画で100億超えたのっていうのはいつ以来だか知ってますか？これはですね、踊る大捜査線ザ・ムービー2です。
そんなに売れたんですか？
はい、
踊る大捜査線って意外です。
その前は1980年代まで遡ります。南極物語、
あ、
ケンさんですよ。太郎二郎、
はい、ですね、
あ、高倉健さんです、
はいはい、あ、そうですか。そんなにないんですね。
ないんですよ。それ以来ぶりなんですよ。
しかも250億。
それは鬼滅はそうで、無限列車が400億なんですよ、
うんうんうん、
行くんじゃないかなって思うんですよね。そういったものをやっぱり見てね、なんで流行るんだろうと。
そうですね、うんうんうん、
国宝はちょっと見に行く気を逸した感があるので、ブルーレイを買おうかと思ってます、うん、はい、そう、なんかでももっとありそうな気もしないでもないけれども、ね、意外とない。そうですね。
でもこういうのって結構見なきゃと思っても、うん、自分の好き嫌いみたいなところも出てきちゃって、うん、でもあれ興味ないんだよなとかって言って、うん、見ないっていうパターンもあると思うんですよね、
はい、
そういうのありません？
僕は一応 見るように。
あ、素晴らしいです、う
ん、あの結構年間で見る映画の数はすごいんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、機内とか。
そうですね、 それが結構多いですね、う
ん、昨日テレビを見てはっと思ったんですよ、うん、あの尺の関係で福岡とか着く前にギリギリ終わっちゃうんですよ。 あと10分とか、はいはい、これ厄介で10分のためにね、こうね、でも昨日ね見たんです、グラディエーター2。
あ、2
見たんですね。見たんですよ、ラスト10分はっと思い出して、なんかしんないけど、で昨日ちょっと見ました。やっぱいいですよ。
よかった。
はい、よかったです。賞を取ってるやっぱ絵が違うなというふうに思います。そう、まあそういったもの、レストランとかでもね、
うん、
最近流行ったのが、今日もなんか下で話したけど、ビリヤニ。
ビリヤニ。
うん。
うん、
インド料理ですね。
まあ、聞きますね。
そう、なんかカレー味のチャーハンみたいな。うん、イメージ。僕もっと前からビリヤニ好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、だから
珍しい。
事務所でビリヤニビリヤニ騒いでの聞いて、遅れてると思う遅れてるっていう言い方が遅れてるんですけど遅れてるって思いながらね聞いてたりするんですけど、
うんうんうん、それが今2個目ですね。
そうなんですよ。
流行っているものを見て、はい、聞いて触れてみる、
はい、うん、早く3つ目いけと。
はい、そうです、
はい、3つ目が、はい、海外にあって日本にないものを調べるです、
うん、あー、なるほど。
まあ、行ってみて体験してみることですね。例えばその CES であったりとか、
あ、ね、まあ、うん、
あと海外視察、
うん
うんうん、やはりね、海外っていうのはそれ自体がその自分に、なんていうんですかね、カルチャーショックっていうのが ね、
うん、
そう、今年まだちょっと海外行けてないんだけど、あの去年エジプトに行ってね、
はい、行かれてましたね、
うん、あ、昨日 NHK でやってました、うん、堺雅人さん、
あ、そうでした、
エジプトのあれを、でうちの奥さんがお風呂入ってる間見てて、でこんな発見があったらしいよって言って行ったら、はい、それこの本に書いてあるでって言われて、うんうん、あ、新発見じゃないんだと新発見じゃないんだと思いながらね、うん、あれらしいんですよ、ツタンカーメンの、はい、
うんうん、
墓あるじゃないですか。
ありますね。
あれは、うん、ツタンカーメンが急遽亡くなったから、もともとツタンカーメンの墓ではないんですよ。
あ、別の人のやつだったんですか。
ツタンカーメンのお母さんの墓だったんですよ。だからその僕実際に見に行ってたんですけど、こう天井と壁に線があって、急遽作った部屋に石棺が置いてあるんですよ。
あ、そうなんですか。
でそして実はそのこう線があるって言いましたけど、うんうん、それ壁になってて、その奥にお母さんの石器室があるというところまで分かってるんですよね、うん、で昨日 NHK を見て詰め込んだ知識を言ってるだけです、うん、そういうふうに奥さんに言ったら知ってんでって言われて
新しくなかった
と思って。
いや、でもロマンですね。いいですね、
ロマン
です、
うん、そうなんですよ、はい、でそういったものだから、うん、海外にあって日本にないもの、ひょっとしたらほら持ってきてそれがこっちでね、
うん、
今流行ってるもんってそうじゃないですか。スタバだったりとかね、うんうんうん、あのアメリカのバーガーであったりとか、
そうですね、
うん、そういったものステーキハウスとか、
はい、
そういったものをこうやはりね、まあ、あの日本で流行るかどうかとか、うん、これは絶対に受けるとか、そういったものをこう、まあ、調べることによって、まあ、ウォンツっていうのを形にしていくっていうのがあるんじゃないのかなというふうに思いますね。だそういった想像力を日々高めるためには、はい、今言った3つを繰り返しやっていただきたいなということですね、うんうん、まあ、それが今回のテーマでした、
はい、
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖、ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし、聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。